ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第519回です。
大船渡の山火事は12日目にしてようやく鎮圧されたそうです。ひとまずは良かったという感じはしますが、これからが大変という方もいらっしゃるかと思うと、良かったということへのためらいはあるんですよね。
良くないことが続く今日この頃ですが、それはそれとして、スーパーの西友をディスカウントストアのトライアルが買収するというニュースは驚きましたね。トライアルは福岡に本社を置く会社で、九州を中心に主に西日本でディスカウントストアのトライアルを展開しています。一方、西友は九州地区でスーパーのサニーを傘下に収めていましたが、泉グループの夢マート熊本へ売却したことで九州から撤退していました。西友はセゾングループからウォルマート傘下を経ていますし、サニーはもともと百貨店の岩田屋グループ、伊藤忠との合弁を経て西友に吸収合併され、夢マート熊本へ。福岡のスーパーというと、ユニードを買収したダイエー、マルキョー、サニー、ことぶき屋あたりが大きなところでしたが、ダイエーはイオンに、サニーは夢マート熊本に買収され、マルキョーは会社は福岡県内に残っているものの山口のリテールパートナーズの完全子会社。ことぶき屋は熊本を中心に南九州でカリーノグループとして存続しているものの、福岡からは撤退。群雄割拠、栄枯盛衰とはこのことでしょうか。
中の人の率直な思いとしては、西友がサニーを手放す前にトライアルが買収して、サニーがトライアル化するか、サニーの生鮮品の質が上がればよかったのになと感じるところです。実は夢マートの泉は福岡県内で西鉄バス中川営業所の跡地に夢モール中川を2025年度に開業する計画を打ち出しています。中川営業所の移転が完了し、旧営業所の社屋も解体が完了したようなので、いよいよこれから建物の建設が始まりそうです。そのすぐ近所に夢マート熊本の傘下であるサニー中川店があるんですが、夢モール中川が開業した後そのまま残るのか、店舗整理で閉店するのか、情報を注視しています。話を戻すと、トライアルによる西友の買収は、トライアルが関東などに進出する足がかりという側面が強そうですが、西友の九州再進出はさすがになさそうだなと感じます。サニーが西友傘下だった頃、それなりに良さはあったので、その良さが今後は九州のトライアルにも生かされるといいなと思っています。
今回の買収で、トライアルは連結売上高1兆円超の小売グループに躍り出ます。トライアルが今後拡大し盤石な地位を獲得するのか、あるいは何かが起こって今度は買収される側になるのか、未来は分かりませんが、小売業界の熾烈な戦いは今後も続きそうですね。
それでは、今回のニュースです。
メルカリは MVNO 事業者として通信事業に参入することを発表しました。3月4日からモバイル通信サービスのメルカリモバイルを展開。月額利用料金は990円からで、個人間で通信容量の売買ができる機能を提供します。ネットワークは NTT ドコモのものを使用し、音声通話、SMS、データ通信を利用できます。プランは月間 2GB で990円と、月間 20GB で2390円の2種類。サービスの特徴として、余ったデータ通信容量を個人間で売買する機能を提供することで、通信容量に余裕がある人と、通信容量が足りない人をマッチングするとしています。1GB 単位から売買でき、売買価格は 1GB あたり200円から500円の範囲に制限されるとのこと。購入した通信容量を転売することはできず、購入した通信容量は月をまたいで繰り越すこともできません。なお、パケットの消費については追加購入分より先にプランに付帯している容量から使用されるとのこと。当初は eSIM のみ提供。今後は物理 SIM カードの提供や au 回線、通話定額なども利用できるようになる予定とのことです。支払いについても、開始当初はメルペイ、メルカードのみとなっていますが、今後は拡充も視野に入れているとのこと。完全にオンラインのみで展開し、オフラインでの展開は予定していないとしています。
メルカリが MVNO サービスに参入。ここまではそこまで驚かなかったのですが、通信容量を個人間で取引できるという仕組みはちょっと驚きました。個人の余っている通信容量を他の人に譲渡するという考え方自体は、マイネオが実施していますからそれほど目新しさはないんですけど、やり取りを個人売買にしてしまうのはちょっとぶっ飛んでるなと思いました。どうせ売買できるようにするなら、20GB ではなく 10GB にしてもう少し安いプランとして提供して、より多く利用したいユーザーは個人売買での追加の比率をもう少し高くしてもよかったのではと思う節はありますけどね。まだいろいろと暫定的な感じが見られて、使い勝手がいいと感じるユーザーは限られそうですが、どれくらい改善されるのかは興味深いです。
アップルはM3 チップを搭載した iPad シリーズの最新モデル、iPad Air M3 と、専用のマジックキーボード、A16 チップを搭載した iPad A16 を発表しました。iPad Air は、先代の M2 チップモデルと同様、11インチモデルと13インチモデルを展開。ストレージは 128GB、256GB、512GB、1TB の4種類。ミニマム構成となる11インチ 128GB のモデルは、先代モデルから価格据え置きの 98,800 円とのことです。最大の特徴はチップセットがアップグレードされて M3 チップを搭載したこと。今年の4月から日本語対応が発表されている Apple Intelligence にももちろん対応。カメラはアウトカメラ、インカメラともに12メガピクセルになり、インカメラはセンターフレームに対応。インカメラの位置は先代モデル同様、本体を横向きにした時にディスプレイの上側にカメラが来るデザインになっています。アウトカメラはスマート HDR 写真、4K ビデオの撮影に対応します。その他のハードウェア仕様は先代モデルを踏襲しており、iPhone16e で採用された独自のモデムチップ、Apple C1 も採用されていません。合わせて発売される専用マジックキーボードは、内蔵トラックパッドの精度が向上し、14のファンクションキーを備えます。ファンクションキーでは、画面輝度の調節や音量調節が可能。本体とはマグネットで取り付けられ、 ヒンジの部分には iPad 本体を充電するための USB-C コネクターが用意されています。iPad A16 は11インチリキッドレティナディスプレイを搭載。ストレージは 64GB モデルがカタログ落ちとなり、128GB、256GB、512GB の3種類が用意されます。第10世代 iPad からはスペックアップしているものの、チップセットが A16 のため、Apple Intelligence には対応しません。ハードウェア仕様は基本的には先代モデルを踏襲していますが、ディスプレイのスマート HDR や Bluetooth、USB-C の外部ディスプレイへの出力機能がアップグレードされています。なお先代モデルでは Wi-Fi プラスセルラーモデルで物理 SIM カードを使用することができましたが、今回は eSIM のみの対応となっています。いずれも3月12日の発売です。
iPad は外観は何世代か踏襲しながら、プロセッサなどの性能を上げていくマイナーバージョンアップを繰り返す傾向がありますが、前回大きく変わったことで今回はマイナーバージョンアップのようですね。 iPad Air は iPad Pro までの性能はいらないけど、そこそこの性能の iPad が欲しいというユーザーに対してアピールできる仕様だと思いますが、 iPad A16 については Apple Intelligence にも対応していませんし、 64GB モデルがなくなったことでまたどこを狙ったのか分かりにくくなった印象です。性能アップに対する価格の上昇が少ないので、エントリーモデルとしてはそれなりに需要が発生するのでしょうか。
アップルは M4 チップを搭載する MacBook Air を発表しました。13インチおよび15インチモデルを用意しており、価格は M3 MacBook Air から据え置きです。カラーバリエーションはシルバー、スターライト、ミッドナイト、スカイブルーの4色、メタリックな淡いブルーのスカイブルーが新たに追加されています。デザインは先代モデルを踏襲していますが、インカメラは新しい12メガピクセルカメラを搭載。センターフレームやデスクを上から覗くように表示できるデスクビュー機能にも対応します。このほか Apple は新しい Mac Studio を発表。また新たなチップセットとして M3 Max を2つつないだ M3 Ultra を発表し、これを搭載したモデルと M4 Max 搭載モデルをリリースします。最大 120Gbps の速度を持つ Thunderbolt 5 ポートを4つ搭載、 10Gbps 対応のイーサネットポート、 USB-A ポートが2つ、 HDMI 2.1、3.5mm ヘッドホンジャックを本体に備えています。本体前面には M3 ウルトラモデルは Thunderbolt 5 ポート2つと SDXC カードスロット、M4 Max モデルは USB-C ポート2つと SDXC カードスロットを搭載しています。M4 Max モデルは 36GB から最大 128GB のユニファイドメモリーに対応。M3 ウルトラモデルでは 96GB から最大 512GB のユニファイドメモリーに対応します。また M3 ウルトラモデルは最大 16TB の高速 SSD ストレージにも対応しています。
すっと噂されていた M4 搭載の MacBook Air が発表されました。外観上は大きな変化はありませんが、細部のスペックアップと MacBook Pro が本格的にプロユース向け高価格化している現状からすると、そこまでのスペックはいらないという一般ユーザーが選びやすいモデルになっていると思います。中の人も M1 MacBook Pro のユーザーとしてちょっと気になります。 Mac Studio はプロユース向けのハイエンドラインナップですが、今回は M3 Ultra 搭載モデルが追加されたことで 価格もすごい分、性能もものすごいことになっているようです。
アマゾンのプライム会員向け映像配信サービス、アマゾンプライムビデオは、機動戦士ガンダムシリーズの最新作、機動戦士ガンダム、ジークアクスを、4月9日午前1時より、国内最速で配信することを明らかにしました。本作は、エヴァンゲリオンシリーズの制作で知られるスタジオカラーと、サンライズがタッグを組んで制作されたガンダムシリーズの最新作で、4月8日24時29分から毎週火曜日テレビ放送が開始されます。テレビ放送に先駆けて劇場公開されたジークアクスビギニングは3月3日の興行通信社調べで観客動員数180万6000人を超え、累計興行収入29億6000万円を突破しているとのことです。今回配信されるテレビシリーズは、プライムビデオが国内最速配信、日本とベトナムを除く240以上の国と地域では独占配信となるとのことです。
ジークアクス、ビギニングは中の人も出張中に見に行きましたが、先日テレビシリーズの放送スケジュールも発表されました。日本テレビ系列での放送というのは発表されていましたが、現在アニメ枠を設けている金曜23時台は薬屋の独り言が連続にクール放送となっており、ジークアクスの放送開始は夏頃ではと予想している人が多かったようです。蓋を開けてみると4月から火曜24時台と深夜アニメとして放送されることになりましたけど、これは早い時間では放送できない表現が含まれるからではと予想する人もいるみたいですね。とはいえ、前作にあたる彗星の魔女では日曜17時台の放送でありながら、例のやめなさいのシーンでゴア表現をやらかして、BPO 審議案件は免れたものの、一度議論の訴状には上がりかけたようですし、ガンダムシードでは同時ネット局は土曜18時台、遅れネット局では土曜17時台に未成年の事後の表現をやらかして BPO 案件になってるので、あまり放送時間帯は関係ない気がしています。テレビ放送を待ちきれずに劇場に見に行った人たちは、多分ビギニングの部分だけで1クールやってほしいと思っている気がしますけど、どのような作品になるのかは楽しみにしています。放送時間の関係で中の人は Amazon プライムの最速配信が頼りになるかもしれません。
日本国内でもスマートフォンや iOS を搭載するフィーチャーフォンを展開しているオルビックはキャタピラーブランドのライセンスを受け、端末の製造、販売などに乗り出すことを明らかにしました。キャタピラーブランドのスマートフォンなどは、以前はイギリスの企業が手掛けており、一部の端末は日本国内で販売されていましたが、この企業の経営破綻を受け、キャタピラーブランドの端末リリースが途切れている状態でした。オルビックが手掛けるキャタピラーブランドのスマートフォンは、日本国内ではジャパン EM ソリューションズで製造が行われるとのことです。またアメリカのオルビック本社でも製造を担当するとしています。ジャパン EM ソリューションズ JEMS はもともと富士通グループの富士通周辺機携帯端末事業の分離を経て旧 FCNT の関連会社となり、民事再生法の適用を経て現在の JEMS になった経緯があります。旧 FCNT や京セラのスマートフォン製造を受託していた経緯から高耐久スマートフォンの製造のノウハウを持っています。オルビックは製造拠点の一部を日本に移すにあたり JEMS を活用しているとのことで、キャタピラーブランドの端末製造も JEMS に委託することになったとのことです。製造面以外にも、コスト面でも円安や、アメリカが実施している関税率の引き上げの影響から、 日本での製造が有利になっているという事情もあるとのことです。製造されたキャタピラーの端末はキャタピラーとオルビックそれぞれの販路で販売し、世界155の国や地域で展開されるとのこと。当初はスマートフォン2機種、フィーチャーフォン1機種、タブレット1機種の展開を予定しているとのことです。これに加えて、アメリカ向けの Wi-Fi ルーターを開発するとしています。
オルビックがキャタピラーのブランドライセンスを取得して、タフネス端末の製造販売に打って出るというのは非常に興味深いニュースです。今回の発表はバルセロナで開催されている MWC で行われたものですが、参考出品されていたスマートフォンは赤外線センサーやサーマルカメラを搭載しているとのこと。正式発表前のため仕様は変更になる可能性があるとのことですが、いかにもキャタピラーらしい構成ですね。キャリアにも売り込んでいく方針とのことなので、国内キャリアからキャタピラーのタフネス端末が販売される日が来るかもしれません。
楽天モバイルは4月1日から解約事務手数料の請求方針を変更することを明らかにしました。4月1日以降に回線を契約し、1年以内に解約または契約解除したユーザーに対しては最大1078円の解約事務手数料が発生するとのことです。昨年2月から導入されていた利用実態のない回線への契約解除料の請求は本方針の変更に伴い統合廃止されるとのこと。これにより利用実態の有無にかかわらず1年以内に解約した場合は手数料が発生する形となります。
楽天モバイルはサービス開始当初、いつ解約しても解約手数料がかからないというのが売りの一つだったと思います。しかしやはりそれでは苦しかったということなのでしょうか。利用実態が確認できない回線の解約に手数料請求を開始したのに続いて、ついに1年以内の解約は利用実態にかかわらず手数料を請求する方向に変更となりました。これはつまり1年以内に解約する利用者がかなり多いということかと思うのですが、前回のニュースでも触れた不正契約や合法な範囲でも MNP の玉として使われる契約が多いのではと思います。契約が安易にできることがこの結果を招いているようにも思うのですが、今後どうなるのかなとは思います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは 中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。